ボス、ああ、気持ちいいよ。久しぶりだからな。いい風吹いてる。強くて、気持ちのいい風がね。冒頭で浜辺を歩きながら、反町隆史が携帯をかけていましたね。
はい。
やはり相手は竹野内豊だったんでしょうかね。
ああ、そうなんでしょうか。
うん。まあ、なんといってもね、この二人ね、ビーチボーイズでブレイクしましたし、あのセリフもそれを匂わしてるような気がしてね、ならなかったんですが、
はい、
うん。まあビーチボーイズといえば1997年の7月クールの月9ドラマ、
あ、
ね、男同士の友情を描いたドラマでね、視聴率が平均で 23.7%、
おー、すごいです ね、
ね、まあそれにしてもそんな縁があってかね、いわゆる最終章のラスボスとなる反政府テロリスト役で反町隆史がゲスト出演、贅沢ですね、
本当にね、
うん、でしかも悪役ですからね、
はい、
うん、で反町隆史自身もですね、新しい役どころなのでイメージを大事にして挑戦していきたいと、
うん、
まあね、主演の天海祐希とは所属事務所が同じということもあって、実現したキャスティングのような気もするんですが、
あ、
うん、天海姉さんとは2002年の NHK 大河ドラマ年家と松などで一応共演はしてるんですが、まあ、これほど本格的に絡むのは初めてということで、
うん、
天海祐希の方もですね、迎え撃つ相手として不足なし、こちらも全力で立ち向かいたいっていうことで、かなり気合い入ってますね。あ、で、まあそれにしてもですよ、うん、あの名探偵の掟でもアンフェアっていうテーマがありましたが、
ありました
ね、はい、これほどね、刑事ドラマでアンフェアな展開はないですよね。
ちょっとびっくりです ね、
ね、まあ確かにビーチボーイズコンビの反町隆史が悪役なだけにね、うん、まあ可能性としてはありかなとは思ったんですが、うん、まさかまさか竹野内豊が扮する野立が
ね
え、だってね、主人公をね補佐するね、うん、いわゆる相手役が、
はい、
一番の悪ってことでしょ。
今のところそうですよね。
だいたい舞台となっている特別犯罪対策室自体が実は警察の裏金をプールするための新たな部署だった。そして立ち上げた野立こそが、まあ、今回のね、警視総監誘拐っていうことも含めての黒幕ということになるんでしょうかね。
なるんでしょうか。
でね、まあ、今から思えばですね、竹野内豊のね、あのヒゲ面、
うん、
ああ、なんとなくね、この悪役への布石のような気もしてきてね。
ああ、あのおちゃらけた感じも、うん、もしかしたらわざと。
そうそうそうそう、ねえ、まあ必殺仕事人のですね、中村モンドがヒルアンドンという風になってるがごとく。
なるほど ね、
ね、うん、それから布石といえばですね、あのやたら金八先生のモノマネが炸裂していましたね。
はい、やり合ってましたよね。
これも次回最終回で初回の犯人役の武田鉄矢さんが再登場
ね。振りですか、もしかしたら。
じゃないでしょうか。まあそしてもう一つ気になるのはですね、ボスエリコの恋人ヒロシの弟、
はい、
石垣優馬演じる池上健吾の役どころなんですよね、
うん、
5年前池上健吾は逮捕された。爆発物取締罰則違反及び傷害罪、過酸化ベンゾイルを使った爆弾を爆発させ怪我人が出た。当時東工大学大学院生だった彼は友人に合成実験用の過酸化ベンゾイルを貸してくれと頼まれ、当然実験に使うものだと思い渡しただけだった、うん、その友人が爆弾も作ってたということで、うん、しかしそれを証明できるものは何もなく、その友人も知らぬ存ぜぬ。池上健吾は5年の実刑を負った。まあつまり冤罪ってことですよね。
ですよね、
うん、まあこのあたりはスマイルみたいな感じで。ねえ、でまあね、そんなね、弟のことを聞くためにね、恋人のヒロシを取り調べるエリコ、ヒロシもね、弟のことをね恨んで当然だ、自分のせいにした友達、何もしてくれなかった警察、俺も恨んでるよ警察は。そしてそんな警察の人間だったっていうことを隠して付き合っていたエリコ、
はい、
うん、ね、まあね、そんなエリコもですね、そのことのために出世を棒に振ったりしてるわけですから、ですからエリコのヒロシに対する愛情っていうのは本物だと思うんですが、そしてね、ヒロシ自身もそれを信じながらもですね、それを探るために俺と付き合ってたなんて、そんなオチだったら勘弁してくれ、きつすぎる
あ、ここでなぜエリコさんはちゃんと言ってあげなかったんでしょうね。そんなことないよってはっきり言ってあげて欲しかったんですよね。あ、
でもやっぱりね、うん、今はね取り調べをしてる相手と、だからね最後にね、今言えることは誰であろうと犯人は必ず捕まえる。うーん、真犯人はやはり野立てなんでしょうか。
うわ、
ね、最終回がね、はい、ますます気になってくるボスなんですが、はい、サポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生からもこんなコメントをいただいてます。今回はむごい殺人描写はなく、ミステリータッチでこれまでとは趣が異なっていましたね。えへらえへらした役回りの竹野内豊扮する野立てが、実は最終回における結末はいかにと期待を抱かせるエンディングでした。これまで腑に落ちなかった点が最終回で全て明らかになるのか楽しみにしています。さて今回のリムスキンケア情報は、リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールをご夫婦でご愛用いただいている滋賀県の女性の方からいただいたコメントをご紹介いたします。夫は毎朝のヒゲ剃りにシェービングクリーム代わりにリムソープを使ってます。泡で出てくるのでシェービングクリームには最適です。以前はカミソリ負けをして時には出血することもありました。リムソープを使うようになってから嘘のようにカミソリ負けがなくなったと言ってます。出血することなんて全くありません。ヒゲ剃り後はリムエモールで仕上げは完璧。リムは万能ですね。同様なコメントを多数いただいています。リムソープをシェービングフォームとして使うとなぜカミソリ負けをしなくなるのかについて簡単に解説いたします。リムソープの主成分である脂肪酸系脂質は綺麗な分子膜を形成する代表的物質です。したがって私たちの体では脂肪酸系脂質の分子膜を細胞膜や皮脂膜として利用しています。リムソープは皮膚表面の汚れを落としながら皮脂膜同様の脂肪酸系脂質の分子膜を作り上げるように処方してあります。この特徴を超分子機能と称しています。リムソープでは脂肪酸系脂質の分子膜が皮膚を保護し、その保護膜の上をカミソリの刃が滑りながらヒゲをカットしますので皮膚細胞へのダメージがなくなります。あとは水で流すだけでシェービングクリームもいらないという方が多くいらっしゃいます。保護保湿の足りない方はリムエモールを塗ってください。今回は以上ですね。
本当ですね、男性の方にもそういう使い方があるんですね。
竹野内豊扮する野立てのヒゲをねリムソープ使って綺麗さっぱり剃り落としてやりたいですね。
本当です、
うん、この野郎この野郎ってな感じで、うん、ということでボスね、いかなる結末を迎えることになるのか鈴木先生と一緒にしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。